阿光写経だより2024年3月号です。表紙の説明です。希望にあふれる季節の到来。3月は卒業される方が多くいらっしゃいます。今月号の表紙と裏表紙には、4月から新たな生活となり、目標や夢に向かってスタートする方々に意気込みを書いていただきました。素敵な春となりますように。掲載者の所属は3月卒業時のものです。表裏表紙に9名の方がボードに意気込みを書いて持っている写真が写っています。まず最初に阿光高等学校全日制、金森咲さん。一人一人にその人が望む生活を。白鴎会医療専門学校、田中隆起さん。患者様を笑顔にする理学療法士。関西福祉大学社会福祉学部、前田春彦さん。利用者に安心してもらえる職員になりたい。高齢者大学福寿学園、石中雅子さん。健康に留意し、見聞を広げていきたい。阿光特別支援学校高等部、中前相馬さん。仕事を楽しむ、頑張る。続いて裏表紙です。白鴎会医療専門学校、尾上弘樹さん。患者様の思いに寄り添える作業療法士。阿光特別支援学校高等部、岩本裕樹さん。みんなに笑顔を届けられる人になりたい。関西福祉大学教育学部、三村隆斗さん。笑顔を守る消防士。関西福祉大学看護学部、渋谷茜さん。患者さんらしさを大切にできる看護師になりたい。皆さんそれぞれボードを持って笑顔の写真です。今月の主な内容は、今後の地域のためにできること。災害に対する意識を高めよう。町発見、阿光福祉ニュース。令和6年度ボランティア市民活動災害共済のご案内。実習を終えて、各種お知らせ。教えて障害福祉サービス、貸衣装室だよりとなっています。各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。今後の地域のためにできること。阿光市社会福祉協議会では、令和5年9月から令和6年1月にかけて、市内8地区にて地区別懇談会を開催しました。昨年度第3次地域福祉推進計画を作成する際に、各地区で実施した地区別懇談会の中で出た、住民主体でできることについてさらに一歩深める話し合いを行いました。その時の様子が、阿光地区、城西地区、塩屋地区、西部地区、尾崎地区、三崎地区、高尾地区、宇根地区、それぞれテーブルを囲むなどして話し合っている様子が写真で掲載されています。懇談会で出た意見、一部抜粋です。 1. 地域で集まる場が減っている。気軽に集まる場作りが大切。2. 行事に参加する人が少ない。参加するための仕組みが必要。出れば楽しい。3、今ある行事に少し工夫して交流がしやすいように考えるのが良いと思う。4、世代ごとの考え方が違う。5、他世代で参加したり一致団結できる行事の開催。6、人手が少なくなり行事をするのも大変。地域を維持していくことが難しくなる。7、自治会活動に関心のある人、特に若い人を増やす。各地区の懇談会で出た意見については、社協ホームページに掲載しています。社協では、今回出た意見をもとに、今後も各地区と一緒に地域づくりを進めていきます。災害に対する意識を高めよう。2月18日日曜日、もしもに備えて、赤穂市災害ボランティアセンターの開設訓練を行い、75名が参加しました。災害ボランティアセンターは、大規模災害が発生した場合、ボランティアの力を借りたいという被災者の思いと、被災者の力になりたいという支援者の思いをつなぎ、支援活動を行います。赤穂市災害ボランティアセンター開設訓練の流れが写真付きで紹介されています。まず最初、1番、ボランティア受付。ボランティア受付カードを記入し、名札を作成します。2. オリエンテーション。スタッフより活動に関する注意点、地域状況などの説明を受け、災害ボランティアの心得を学びます。3. マッチング、活動調整。活動ごとにグループ分けがあり、グループリーダーの選定と活動先の情報を確認します。4.活動先へ送り出し。活動するのに必要な資材を受け取り、活動先へと出発します。5. ボランティア活動。実際は、瓦礫除去や家具の片付けなどを行いますが、訓練では土のうや段ボールベッドの作成をしました。6. 活動報告。活動内容が完了か継続かの報告をします。継続支援が必要な場合は、具体的に内容を伝えます。訓練後には、市危機管理担当上杉係長より、赤穂市の防災状況や、能登半島地震に支援者として参加した時の様子などを教えていただきました。社協では、訓練以外にも災害ボランティア養成講座の開催や、軍手、土のう袋、スコップなどの物資の備蓄に取り組んでいます。また、防災士資格を取得するために、11,000円を限度に助成を行い、災害に強い人材づくりを支援しています。この機会に、ぜひ災害への備えを見直してみてください。町発見、赤穂福祉ニュース。福祉の町づくりに、赤穂天霊館花水木様より、地域福祉への貢献として、全員銀行に323,000円を寄付していただきました。赤穂市の様々な福祉活動推進のため、有効に活用させていただきます。ありがとうございました。花水木の方と小島理事長が感謝状を手にして写っています。コロナを機に地域について考えよう。2月16日金曜日、 三崎地区まちづくり推進協議会主催の地域福祉研修会で、コロナ後の地域コミュニティづくりをテーマに講話をさせていただきました。参加者56名と一緒に、コロナウイルスの感染拡大を機に地域の行事や活動などが減り、改めて地域のつながりの大切さを実感するきっかけとなりました。熱心に講義を受けている様子が映っています。体を動かすのっていいね。2月17日土曜日、おもちゃライブラリー冬のイベントを開催し、14組34名が参加しました。投げたり蹴ったりのボール遊びや掛け声や、みんな知っている曲に合わせて親子で触れ合ったり、楽しく踊りました。冬だけど暖かい時間となりました。手を挙げて踊っている様子が映っています。温かな思いに感謝。2月19日月曜日、阿光高等学校定時制協力のもと、令和6年1月能登半島地震災害義援金を募る街頭募金を主婦の店3店舗で実施しました。集まった101,740円は中央共同募金会を通じて被災地へ届けられます。募金をしている女の子とお礼を言っている方の写真が写っています。地域のつながり、助け合い。2月22日木曜日、小地域福祉活動リーダー研修会を開催し、62名が参加しました。毎月3世代交流活動を行う憩いの広場高尾の実践発表や、講演を通じて地域のつながりを作るための具体的な取り組みを学びました。大きなスクリーンの前で講演をしている様子が映っています。以上、阿光福祉ニュースでした。令和6年度ボランティア市民活動災害共催のご案内。ボランティア市民活動災害共催、以下ボランティア保険は、ボランティア活動中の事故により、ボランティア自身が怪我をしたり他人に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負った場合に保障される保険です。新年度のボランティア保険の加入受付は3月11日月曜日より開始しています。4月1日月曜日からの加入を希望される場合は、3月29日金曜日までに申し込みください。自動継続ではありませんので、4月1日月曜日以降も加入を希望される際は再度加入手続きをお願いします。年度途中から加入した場合の保証は手続きの翌日からとなります。市民活動災害共済プラン、保険内容の一部。保証期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。保険金の種類、保証内容の順にお届けします。障害保証、死亡保険金1160万円、入院保険金日額9000円、手術保険金、入院中の手術9万円、外来の手術4万5000円、通院保険金金額4200円。賠償責任保障、身体障害、財物損壊、人格権侵害、一事故につき限度額5億円、面積金額なし。見舞金、ボランティア共済死亡見舞金、 給付金額10万円。令和5年度赤穂市社協では2036名の方を受け付けしました。令和6年1月末現在です。掛け金は1名につき500円。赤穂市民の方は半額助成が受けられます。これは印鑑が必要となります。その他にも次の保険の加入受付を行っています。ボランティア活動など行事用保険、一日だけの行事や宿泊を伴う行事を行う際の保障に便利です。ボランティア市民活動災害共済、天災危険保障プラン、活動中の天災、地震などによる怪我も保障します。問い合わせは社協まで。新しいレクリエーション用品のご案内。ふれあい、いきいきサロンや自治会、子ども会などの活動の活性化や地域住民間交流を図るため、無料で貸し出しています。貸し出し予約は、使用希望日の3ヶ月前から受付しています。個人的な貸し出し、営利目的や市外での使用はお断りしています。フットホッケー、青2個、ゴール2個、フラバール、ピンク、黄色、それぞれ1個。年齢を問わずに楽しく体を動かすゲームができます。フットホッケーは柔らかく蹴りやすくて椅子に座りながらでも遊べます。ゴールはフットホッケーに限らずご利用いただけます。フラバールはバウンドさせてキャッチボールなどで遊びます。みんなで楽しめて盛り上がるレクリエーション用品を60種類以上用意していますので、詳しくは社協までお問い合わせください。実習を終えて、関西福祉大学の学生が1名、2月6日から18日の間、赤穂市社協にて社会福祉士の実習を行いました。実習を通して社協は地域の困りごとに対して地域の方と一緒に考えて活動する仕事だと感じました。安心して暮らせるまちづくりを実現していくためには、生き生きサロンやボランティア活動などに参加し、住民同士がつながり合える場を作ることが大切であると分かりました。また、個別支援において、より良い支援を行うには、声かけや傾聴する姿勢、信頼関係の構築が必要だと学びました。この実習で学んだことを、今後の学習に生かしていきたいです。社会福祉学部2回生、片岡美咲、笑顔の片岡美咲さんが写っています。引きこもり家族の集い。外出しづらく、引きこもり状態にある方の家族を対象に、集いを開催します。日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫です。ぜひこの機会に一緒にお話ししてみませんか。日時3月28日木曜日午後1時から4時。場所みんなの家。赤穂市塩屋656-17。対象引きこもり状態にある方の家族。参加費無料。問い合わせ社協まで。時間内出入り自由。申し込みは不要です。心配事相談所のご案内。3月13日から4月3日まで。一般相談3月27日水曜日、4月3日水曜日。弁護士相談 これは予約が必要です。3月13日水曜日。カウンセラーによる心の相談。これも予約が必要です。3月27日水曜日。4月3日水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。問い合わせは社協までご連絡ください。ちょっといい話。近所に山歩きを40年近く続けられている方々がおられ、ご一緒させてもらって1年以上が過ぎました。皆さんと歩いていると、たくさんの発見があります。いろいろな山荘の花が藪の中、草の中に静かに咲いています。どのあたりに咲くか、そろそろ芽が出るとか、今の時期は何が咲くのかと教えてもらっています。一番感動したのは、金蘭、銀蘭の実物を見られたことです。四季を感じながら足腰が鍛えられてありがたいことです。今は春が待ち遠しく、いろいろな花に出会えるのを楽しみにしています。母ちゃん。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。教えて、障害福祉サービス。共同生活援助、グループホームとは？共同生活援助は、障害のある方が、地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気のもと、共同生活を営む住まいの場です。一人での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で暮らしたい方や、一定の介護が必要だけど、入所型施設ではなく、地域の中で暮らしたい方、施設を退所して地域で暮らしたいけれど、いきなり一人暮らしには不安がある方などが利用できます。共同生活援助には3つの種類があります。1、介護サービス包括型。主に夜間、共同生活をしている住居での相談や、入浴、排泄、食事など日常生活上の支援を受けることができます。また、日中に利用する就労先や日中活動サービスなどとの連絡調整や余暇活動などの社会生活上の援助を受けられます。2、日中サービス支援型。介護サービス包括型と同様の支援を受けられるとともに、24時間体制が確保されているため、日中もグループホームで過ごすことができます。また、短期入所施設が併設され、地域で生活する障害のある方が、緊急一時的に宿泊の場として利用できます。3、外部サービス利用型。主に夜間、共同生活をしている住居での相談や日常生活上の支援を受けることができます。入浴や排泄、食事、その他日常生活上の支援は状態に応じて外部の居宅介護事業所より受けられます。貸衣装室だより、20歳の集い、貸衣装利用についてのお知らせ。紋付き振袖の写真撮り価格が変更になりました。20歳の集い、当日のみ着用の場合、通常価格。20歳の集い、当日着用プラス、別の日に写真撮りにて2回着用の場合、2回目の着用衣装が半額。 初回と異なる衣装も可能です。写真撮りのみの場合2割引き。詳しくは貸衣装室電話 42-1397 までご連絡ください。編集後期。身近に卒業を迎える方はいらっしゃいますか？今月号の表紙と裏表紙は、3月に卒業を迎え、4月から新たな目標や夢に向かってスタートする方々に取材をさせていただきました。ご協力ありがとうございました。紙面を読んでくださっている方々も、素敵な春をお過ごしください。ご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックス0791-45-2444、 E メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp です。これで、赤穂写経だより2024年3月号を終わります。